皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
ケイセンです。
本日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかもうほんとレギュラーっぽい感じになってるんですけど
ゲストのとかアシスタントがとかっていう表現がなくなっちゃったからね。
なんかなくなってるんですけどこれあわわわ
イエイ。もうね、逃がさないぞということで電気屋ウォーカーですけども、今日はちょっといろいろ話したいこともあってテーマもだいぶ大きいんですが、
はいはい、
まずちょっと今日は大二くんが仕事とか収録の都合上参加できないというのでこの3人なんですけども、
はい、
先日ポッドキャストック2014ですか、はい、秋葉原のハンドレッドスタジオで行われた公開収録イベントがありましたけども、
そうですね、もう先月になりますね。
先月か、あ、先月、うん、うん、6月先月、まあそうだね、1ヶ月ぐらい経っちゃってるもんね。ケイセンさんは、ハイスピードアップルシーズン2で参加されてきたわけですが、
はい、
いかがでした？楽しかったですか？
楽しかったですね、
うん、何人ぐらい、最大100人だったんですよね。
はい、そのくらい。
結構盛況な感じでしたか？
はい、すごい雨降ってたんですけれども、皆さん来ていただいてありがとうございます。
いいですね。そっか、雨だったのか。
そうなんですよ。
なんかね、たいじくんが、
はい、
やらかした？
やらかしちゃいないな。おとなしかったみたいだけど。
ああ、よかった。
なんかもしかしたら、いけるか分からんけど、チケットだけ買うておくわとか言われて、なんかチケット買って、結局行ったんですよね。
はい、来ていただけました。もう、一番遠いところですよね。
一番遠いところね、上海だからね。
一番遠いところから、上海からですからね。ね、
ビザっていうか、パスポートを持ってないといけないところからみたいな。
国外から。
初タイジ君だったのかな、ケイセンさんは。
はい、そうです。
そっか、ね、
はい、
リンゴアズ・サルウッド・ナラパズさんの、インタビューとか当日のやつを配信してた回を聞いたらタイジも出てましたけどね。
はい、
一瞬だけ大物ゲストがみたいな言われ方しててこっちが恥ずかしかったけど
大物ゲストでしたよ。
やだな。ケイセンさんはうまくできましたか？
はい、
うまくできました？当日はおしゃべりとか、
いや、どうでしょうね頑張ったんですけどちょっと言葉に詰まっちゃったりとかしましたね、私ね。
ね、ちょっとほらお酒入ってなかったし、
はい、いやいやいや、
まあ、詳しくは各局が、ハイスピードアップルさんもそうだし、ウッドストリームのデジタル生活さんもそうだし、それからリンゴ、はい、アオドルサラダナラバスさんもそうだし、あとソンナイプロジェクトさん、あとはあれ、
ユーマグポッドキャストさんですね。
ユーマグポッドキャストさんと 5番組、出てますので、はい、それぞれの番組もしね、興味を持たれた方は聞いてみていただけると、大体もうすでに当日の公開収録の様子が配信されてるんで、まあ、ちょっと変わっていつもとは違ったね、感じの配信が聞けるんじゃないかなと思いますので聞いてみてください。
はい
はい。
で、翻って我々電気屋ウォーカーは全く関係なかったんですが、
はい、
そんな中でもちょっとお便り、久しぶりにメールをいただいてましたので、
はい、
まずはこのメール、それからブログにもコメントいただいてましたので、それぞれを紹介していきたいと思います。じゃあケイセンさん、まずメールの方お願いします。
はい、ケイタロウさんからです。
ケイタロウさんからです。
ケイタロウさんからです。
はい、
はい、
こんにちは、はじめましてメールします。瞑想系テクノロジーポッドキャスト番組リンゴは踊るされど並ばず4番人気のパーソナリティケイタロウです。
はじめまして。
オーブンドースターの回、興味深く拝聴させていただきました。レンジにオーブン機能はついているのですが、やはり手軽にカリッとパンが焼けるオーブントースターは我が家に手放せない家電です。オーブントースターの活用法、たい焼きを温め直すをお知らせしたくてメールしました。
ピンポイントだね。
ピンポイントですね、うん、買ったばかりのたい焼きはカリッとしていてとても美味しいですが、家に持って帰るとしなーっとして美味しさ半減これありますよね。
ありますね。
いやー、しなーっとしてるとこも美味しいけどね。
うん、だけど
な、美味しいですけどね、端っこのカリが私、
そう、
うん
ね、
あるある。
そこでオーブントースターの出番です。
お、
トースターに入れる前に一度電子レンジであんこまで温めてから表面をトースターで炙るように温めます。 水分が飛び、表面はカリッと、中は熱々の美味しいたい焼きの出来上がりですよ。ぜひお試しください。
一回電子レンジに入れなきゃいけないんだね。
そこポイントなんでしょうね。
なんか、うん、トースターで中まで温めようと思うとこんな真っ黒になっちゃうのか。なるほどね。
はい、うん、番組で紹介されていたマイコン制御の高いトースターだとトースターだけでいけそうですね。より美味しいたい焼きを求めコンベクショントースターを買おうかと試案中です、うん、
買ってください。
ところで安いトースターのタイマーにはだいたい5分以内に設定する際、一度5分以上まで回してから戻してくださいとありますよね。
ああそういえばありましたね。確かに
あります、うん、あれはタイマーはゼンマイ式で巻き上げが少ないと最後まで回りきらず設定時間が来る前に止まったり時間が狂ったりするからなんだそうです。これ私やったことあります。
これ
ちょっとだけしかやらなくてすっごいこれ黒焦げにしたことがあります、
うん、ええあそうなんだ、はい、時間が狂ったりするんだ。
なんか私の時は止まらなかったですね。
止まらない。
あれ、ね、そろそろ鳴るはずなのにと思って見に行ったら全然そこから動いてないっていう、
うん、で真っ黒みたいな、
そんな状態でした。
あの、うん、タイマーを確かにこのぐるぐるってしてから戻しますけど、
はい、
戻すときになんかこう何こうなんて言えばいいのかな、グッとこう抜けちゃうような感覚があってタイマーのゼンマイが、う
ん、手応えがなくなる感じしますよね。
そうだからカスッとこうなんかあれなんかずらしちゃったかなみたいなのがあって、
うん、
それが嫌でいつもなんかおっからびっくりやってるんだけど、あれはやらなきゃいけないんだね、あそこ
ね、みたいですね。それではこれからも配信を楽しみにしています。トースター大好き、たい焼き大好き、慶太郎でした。
はい、慶太郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。
慶太郎さんは先ほどもお話ししたポッドキャストックにも出てましたリンゴは踊るサレドならバツというポッドキャスト番組のパーソナリティさんで、いろんなあの番組に出るといろんなこうあだ名がつくみたいなんですけど、慶太郎さんはなんだポッドナリタックだったかな、最近のあだ名は。
言われてましたね。ミスターポッ
ドナリタックの慶太郎さんです。うーん、初めてならばつというかあの別番組の方からメールをいただくこともたまにあるんですが、
うん、
リンゴは踊るからはさらにならばつかならばつからは、うん、初めてかな
ですかな。
だいぶ熱いオーブントースター話だけど、
うん、たい焼きだね。
たい焼き、ね、たい焼きでしたね。たい焼き、はい、熱いたい焼きですね。
熱いたい焼き話だね、
うん、美味しいよっていう話だったね。
中まで熱いっていう ね、 でもどうなんだろうね、この暑いさなかにたい焼き話っていうの
いやいや、暑いお茶と一緒に。
そうか、そうね、冬だからこそアイスが食べたいとかって話もあるしね。
意外
と夏に食べる、真夏に食べるたい焼きも美味しいかもしれない。
うん、
うん、ぜひ皆さんもたい焼き、まあでも食べたくなるよね、聞くとね。
ね、
そうですね、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてではブログにコメントいただきましたので、こちらもオーブントースターの回の、ブログへのコメントでした。じゃあケイセンさんお願いします。
ブログにコメントいただきました、
はい、
お名前がイケてる名前でポッドキャストで紹介しにくかったのでリカさんと呼ばせていただきます。
はい、
はい、皆さんこんにちは。私が電気屋さんにオーブントースターを買いに行った時、どの機種にしようか大いに悩みました。
うん
うんうん、
同じ価格帯ですと正直どれも似たような機能でコーツつけられなかったのです。
そうですよね、
うん、
蓋を開けたり閉めたり網を外してみたりといたずらに触ってみてもよしあしは分かりません、
うん
うん、最終的にきっとどれを買っても外れはないと思い、ある選び方で決めることにしました。
お、
それはチンという音が一番高い機種にするです。
なんとい
いね、俺こういうの大好きだな。
面白いですよね。
うん、
一つ一つダイヤルを回して戻してチン、ダイヤルを戻したチンの繰り返し。
うわー、家電広場。
店中に、店中にとは言わないけど店の片隅から鳴り響くチン。
うわー、店員さん飛んできそうだな。
何してるかちょっと見に行きますよね。
とりあえず遠くから、遠くから見るね。
なんか子供がやってるのかなって思われそうですよね。
思われるかも。
うん。
うん、
晴れて一番高い音を叩き出した東芝のオーブントースターを購入、現在も毎日使用中です。
おー、高い。
それから電気屋で新しいオーブントースターを見るたびにチンの音を確認せずにはいられなくなっています。 皆さんもチンの音を比べてみてください。みんな個性豊かないい音ですよ。これからも配信を楽しみにしています。ではでは。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このだいぶね、順番に説明しますと、一番最初のお名前の件だったんですけども、
はい、
最初いたずらかなって思うようなお名前で、だいぶキレキレな感じのお名前だったんで、
このリカさんなんですけど、はい、私知ってる方なんですよね。
どなたなんですかこれは。
これもう全部の名前を言ったら、多分聞いてるリスナーの方で何人かは聞いたことがある方がいるかもしれないんです。他の番組にもお便りを出してたことがあったと思うんです。
このお名前で、
このお名前でです。
あ、すごいね。紹介した方がいいのかな。
一応言いますと、
はい、
チチビンタリカさんと言います。
なんていう
これね、いたずらだと思うよね。
ちょっと知れとこの方なんですけどね、この方ね。はい、
もう
有名なポッドキャストの
それこそポッドキャストックにもいらしてたのかな。もしかし
そうですね、私ポッドキャストックでお会いしたと、はい、初めてお会いしました。
全番組を聞いていけば誰なのかはだいぶ分かってくるかなと思いますけど。
そうですね、知床の方なので、あ、あの方だなと、ね、皆さんきっとピンとくる方いらっしゃると思います。
まあ、当然ですけど初めてコメントいただいたんですが、
はい、
でもいいよね、こういうなんかこの決め方、
うん、
とっても素敵だと思います。
斬新ですね、
うん、名前に対してどう反応していいか分かんなかったけど、コメントに対しては丁寧に回答しておいてよかったなっていうのが個人的な今にしての感想ですけど。
ちょっといたずらと思われてたんですもんね。
うん、だって
まあそうですね、まあ、
名前だからね。
そうですね。
でもなかなか中身はとっても、あとね、もう一ついたずらじゃないかと思ったのが、
はい、
オーブントースターの回のコメントじゃなくて、
はい、
ブログのなんか一番最初の投稿に対コメントがついてて、
あ、
もうだから2009年だか2008年だかの投稿にコメントでこのコメントいただいてて、うん、なんでこんなところにコメントがつくんだろうと思って、それも合わせてまあいたずらかなってちょっと勘ぐっちゃったんですけど。
なるほどね、
うん、いずれにしても素敵な選び方だと思いますので
、うん、
ぜひオーブントースターチンって言わせてください、う
ん、はい、
はい、
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、で今日のお題なんですけども、早速、
うん、
前回、皆さんにもお知らせしてました通り、今回はご用意をしてきております。だいぶ情報をまとめてたんですけども、だいぶな量になってきたので今日はちょっと早口でいかなきゃいけないかなと思いますけども、はい、まずはタイトルを、はい、ケイセイさんお願いします。
サイクロン戦争2014年夏の陣。
電気屋ウォーカー始まるよ。
まあ、電気ウォーカーでは掃除機の話をこれまでもしてきてはいるんですけども、
うん、
実は前回の掃除機の話はいつだったかというと2011年11月10日の配信になっています。第46回、結局サイクロンって何、掃除機の選び方2011ということで、
こんな前か、
うん、
結構前ですね。
意外と前だね。この後は掃除機は入ってきてないので、それ以来の回という形になります。今回は第69回でございますけども、
はい、
前回のお話はどんな話だったかというと、2011年といえば、まあ、サイクロン掃除機ダイソンが一世を風靡してですね、
ですね、
日本メーカーもサイクロンの方にこう波に乗っていこうぜみたいな話になって出て、各社が出し始めてきてた、まあ、出揃ってた頃だとは思うんですが、
そうだね、
まだそのサイクロンの ゴミを遠心分離するっていう技術が未発達未成熟で、うん、だいぶ苦戦を強いられてたっていう、結局はダイソン買ったらいいんじゃねみたいな話で終わったような気がしますが
あれ結局意外と紙パックもいいよっていう話だったような気がしたんだけど、
そうそうそう、紙パックのことは大絶賛してましたね、
うん、
今番組収録前にケイセンさんとも少しお話をしてたんですが、
はい、
やっぱりその虫さんとかを吸うとね、もう一回お別れ前に再会しなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよね、
最後のお別れがあるわけだ
ね、 でも
最後のお別れがもう一回対面しないといけないという、
そう、亡くなってればまだね対面するんでもあれなんだけど、万が一存命中だったりなんかすると、だいぶ感動的な思い出深い再会になってしまうから、
もう一回吸わなきゃみたいな、
うん、でもいつまでたっても捨てられないみたいなね、
怖い、
捨てて
で、まあ、紙パックもいいよねって話をしてたんですが、まあ、その辺も含めてですね、まず前半はさまざま最近のゴミじゃねえや、掃除機事情をおさらいしていこうということで、
はい、
その1、最近の掃除機の大まかな流れ、
はい、大まかな流れをですね復習していきたいと思いますけども、
はい、
なんか変わった、
前回と、
まあ、復習です、
はい、
製品の部分は多少変わってきてるんで、だいぶ調べてみても面白かったんですが、
はい、
まあ、なんだろうな、日本のサイクロン事情というのが、まあ、前回の回を聞いていただくとよくわかるんですが、サイクロン掃除機になる前の掃除機っていうのは、まあ、紙パック式がまず一つですけども、
うん、
その次に日本のですね、一時代を築いてきたゴミプレス式っていう掃除機があったんですよ。
ゴミプレス式、
まあ、私が勝手にゴミプレス式って名前をつけてるんですが、
はい、
紙パックの代わりにメッシュのフィルターがついたゴミカゴだったりとか、まあ、プラスチックの容器だったりの中にゴミを溜めていく、で遠心分離じゃなくて空気の流れでギュッとフィルターに押し付けてゴミを溜めていくようなタイプなので、まあ、ゴミプレス式というふうに呼んでたんですけども、
うんうん、
2011年の時は、まあ、サイクロン掃除機なんて名前ばっかりつけてますけど、ほとんどがこのゴミプレス式だったんですね、うんうん、で、ゴミプレス式の場合は紙パックは使わなくてもいいけども、当然ですけどゴミ入れのところのそのフィルターのところには際限なくゴミが溜まっていきますし、
うん、
あとはまあ遠心分離をしているわけじゃないので、ゴミが溜まるってことはもう吸引仕事率、その掃除機の能力を表す言葉ですけど、吸引仕事率がどんどんどんどん落ちていくんですね、
うん、
目詰まりしちゃう感じですよね。
そうね、そんな感じになりますね。なので、ゴミプレス式っていうのは、まあ、こまめにゴミの取り替えが必要になったりなんかもして、あまり、まあ、結論から言うと いいもんではないかなと、
うん
うん、
でそんな中で、私が当時おすすめしてたのは三菱かな、今私も使ってるんですけども、
なんだっけ、
無人だか、ごめん三菱じゃねえや、
なんだ、
どこだっけ、
うわ、
あ、日立
日立か、
うん2段ブーストサイクロンってね、最近のモデルだと言いますけども、当時の日立がですね、このゴミプレスのフィルターにティッシュをセットできるっていう、
ああ言ってたね、このティッシュをセットできるのがいいって、
はいはいはい、あったあった、
でゴミを捨てるときにそのティッシュごとそのフィルターに溜まったゴミを取り出せるので、
うんうん、
比較的そのお手入れがしやすいですよというので、うんうん、日立の掃除機をおすすめしてたかなというふうに思います、
はい、
うん、
で、この、まあ、2013年の秋冬から2014年の春夏に向かって日本のメーカーは、うん、まあ、その2011年からそのゴミプレス式をなんとか本物のサイクロン式にしたいという努力がされてたようで、
はい、
日本のメーカーでもサイクロン式、まあ、これを我々後でまたご説明しますけど、
うん、
サイクロン式に近いものが出てきています。
近いものが、
うん、近いもの、
いや、サイクロン式が出てきてます。
おうん、ちゃんとした。
ちゃんとした。
ただまあ、いよいよ。
うん、そうだね。いよいよここまで来たかってところなんですけども、まあ、まだ 100% サイクロン式に移行してないなっていうところはありますね。
うん、
なので今日はまあこの辺のゴミプレス式で頑張ってるメーカーなのか、サイクロン式になってきてるメーカーなのかなんていうのも含めて、流れを追っていきたいと。それから、 炊飯器の回とかにも話が出てましたけども、
うん、
家電メーカーは行き詰まるとどうなりました、
うん、どうなったってマイナスイオンつけたとかそういうのしか出てない。
マイナスイオンもそうなんだけど、うん、最近の家電メーカーは行き詰まるとデザインに走るっていう傾向があって、だいぶ掃除機もね、なんかあのデザインが雰囲気が変わってきましたね、昔に比べると。まあ、これはあのバカにした話じゃなくてとってもいい感じになってきてるので、もちろんあの好き嫌いはありますけども、
いい方向に行ってるならいいかな、
うん、
なんかメカメカしくなりましたよね。
そうなんだよね、なんかそれこそなんかサイバーな感じがしそうな、うん、
前はなんかポットを横倒しにしたみたいな形が多かったような気がします。
ああ、そうね、
つるっとした、
う、ね、うん、あと昔はなんだろう、うん、とベージュとか、
うん
うん、とそういうなんて言えばいいのかな、要は女性が使う家電じゃないですか、掃除機っていうのは。
なんか白っぽいイメージありますね。
そうだ、清潔感もあって女性に優しい丸みを見たデザインみたいだったはずなのが、うんうん、最近はまあ女性を使うターゲットは女性そのまま変わりはないんですけど、なんとなくもっとこうなんかね、さっき言ったメカメカしい感じ、
うん、
その辺もなんとなくこうダイソンに引っ張られてるのかなっていう気もしますけどね。
あ、なるほどね、
うん、そんなのがまあ、最近の大まかな流れでございます。
はい、
その2、もう一度復習しよう、ゴミ分離の方法。
はい、
はい、
ここが、まあ、今日の肝と言ってもいいですね、
はい、
復習という形になりますけども、先ほどから言ってるやれゴミプレスだやれ紙パックだと、
うん、
言った、はい、ゴミの分離方法をですね、一回おさらいしておきましょう、うん、まず一番最初に出てくるのはもう言わずもがなですけど、紙パック式、
はい、
うん、はい、
まあ、紙パックって言っていいのかな、ゴミパックって言っていいのかな、とにかくあの空気を通すメッシュ状、メッシュじゃないんだけど、まあ、空気を通す布で、布なり紙なりで作ってあるゴミ袋ですよね、
うん、
をセットするタイプのゴミ、掃除機ということで、うんうん、もう遥か昔から使われてましたけども、
はい、
うん、2011年でも紙パック式悪くないよという話をしてたんですが、うんうん、2011年の良かった点というのは、紙パック式の最大のデメリットっていうのはフィルター紙でこさなきゃいけないから、うん、吸引仕事率が出せない、
うん、
出そうと思うと消費電力が上がる、
うん
うん、
ものすごい、要はものすごく目詰まりしてる状態のまま掃除機をかけてるようなもんですよ、
うん
うん、だけど2011年でその空気をバンバン通す素材の紙パックとかっていうのが開発されたりとかしてて、
お、
うん、だいぶあの紙パックも復興の兆しが来てるんじゃないのなんていうぐらいの話をしてたかと思うんですが、
はい、
今年の傾向でいくとですね、
うん、
もうちょっと具体的に製品を製品名出ていきますけども、
うん、
三菱のですね、
はい、
三菱といえば先ほどレインも言ってくれました風神雷神という日本柱があるわけなんですが、
はい、ありましたね、
この雷神がですね、
はい、
だいぶイケてます。
イケてるんですか。
イケてる、
はい、紙パック式掃除機といえばもうこの雷神がもう牽引してるんじゃないかっていうぐらいいけちゃってますけども、
うん、
ですね、三菱だけのクリーンビッグボックスという謎の紙パック式の掃除機でもこんなのがついてたのかなっていうぐらい謎の装備がついてまして、
なんだ、
はい、
これ何かというとですね、紙パックをセットするための専用のボックスがついてるんですよ、
うん、
うん、
まだ謎だよね、ここまで来てもね、
うん
うん、はい、
で何のためにそんなものがついてるかというと、
うん、
これまでその紙パックっていうのは掃除機の中にまあセットはするんだけども、ごくごく限られたスペースに押し込んで使ってたんですよね。
あ、
うん、で、なんだろう、紙パックがゴミが溜まってきて箱の形状に馴染んじゃうと空気の通り道もなくなっちゃうみたいな、
うん、
感じがあったんですけど、このクリーンビッグボックスっていうのは紙パックがパンパンに入ってもまだスペースがあるように設計されただいぶ大きな箱なんですよ、
は
あ、
でこのクリーンビッグボックスに紙パックをセットして、クリーンビッグボックスをガチョーンとこうマガジンのように掃除機にセットするという、 でそうすると何がいいかというと、一つはですね、紙パックが、パンパンに膨らむことができるようになって、
はい、
三菱比較ですけど今までの紙パックの 2.4 倍の容量が、
そんなに
これ 2.4 倍って一瞬なんかんって聞き流しちゃうけど、2倍って言ったらもう紙袋2つ分ってことだからね、
さらに大きい
紙袋 2.5 個分の、紙パックのサイズにがセットするできるようになって、
だいぶ大きいですね。
2.5 個分ってことは、まあ紙パック交換回数が 2.5 分の1、あ、おかしいな、
2分の1以下
になるってことだよね、というのが一つと、このクリーミックボックスが、紙がパンパン、紙パックがパンパンになっても空気が通ってくる道をこうリブ状にデコボコしたりとか穴が開いたりとかなんかしてて、空気の通り道をちゃんと確保してあるんですよ。だからゴミが溜まってきてもいろんなとこからから空気が抜けてって、ゴミが吸引仕事率がなかなか低下しませんよという利点があったりします。これがね来てるわけですよ。紙パックをさらに使いやすくしたらどう、使いやすくするにはどうしたらいいんだろうみたいなのを真っ向勝負で三菱はこの風神雷神の雷神で取り組んできてますよっていう、これがまあ紙パック式の話ですね、大体ね。で繰り返しになっちゃいますけども、ゴミ以外のものを吸う人にはやっぱり紙パック式は心強い味方ですよね。
そうですね、これ今ホームページ見たら、はい、もう紙パックにも触れないでそのままゴミ箱にポイッとできるみたいですね。
そう
でも捨てる回数は減るんだよね。
そう、
いっぱい入ってる、
だから
虫が入ったまま保存という
言っちゃダメ、
これで昔の掃除機はね、掃除機をかけ終わった後に、なんかホースをつなぎ替えたりすると空気の力で圧死させるんだったか、熱のモーターの熱の力で殺すんだったか、なんかね殺虫効果がある掃除機なんていうのもあったような気がしたんだけど、まあ、これにはそこまで書いてませんが、ただね今ケイセンさんが見てくれたのがラクラクアシストっていうクリーンボックス、クリーンビッグボックスについてる説明を読んでくれたんですが、クリーンビッグボックス自体にまず空気の通り道にも蓋がついてるんだよねこれ、だから、吸い終わったら自動的にこう蓋が閉まってる状態になってて、でレールをガチャコーンと引っ張り出すとそのままポイッと紙袋に触れることもなく捨てられる。だからゴミ袋に入っちゃえば虫もまあ出て仮に生き残ってたとしてもね、いいんじゃないかなと思う、出てこないんじゃないかなと思いますけど、これはね今日はサイクロンがどうのっていうタイトルのはずなのにね、こんなに時間割いちゃっていいのかなって思うぐらいちょっといいです。しかもこの雷神のデザインね、全然なんかこうなんていうの、可愛さとか馴染みやすさとか意識してない機能美っていう感じのね、
いいじゃないか、
なるほど、
ね、全然可愛くないねこれね。
そうですね、あんまりそんなに思わないかな、
無個性って感じのね、とってもいいです褒めてるんですよ一応、
はい、
一応ね、
はい、まあ、紙パック式はそういうね、その紙パックだからこその使い方っていうのは当然あるので、環境によってはサイクロンなんかよりも紙パックの方がいいですよっていうことは今でもあります、ですから掃除機を選ぶときには、まあ、紙パック式は全く眼中にないんだっていう選択肢もありですけど、まあ、一度ね検討に入れてもいいのかなというふうに思います。
はい、
続いては先ほどもご紹介したゴミプレス式、なんちゃってサイクロンなんても呼ばれますけども、詳しい説明はね先ほどさせてもらった通りなんですが、遠心分離をかけてゴミをゴミパックの、ゴミパックというかそのゴミ箱の中に溜めていくというよりは、 空気の通り道にフィルターをつけて、紙パックの代わりにそのゴミ受けで受けるだけという違いですね。なんちゃって式なので当然ですけど吸引仕事率はどんどん落ちるし、ゴミの捨て方も結構大変だしというんで、私個人的に電気屋ウォーカーとしてもゴミプレス式の掃除機は今のところ全くお勧めをしていません。
はい。
で、日本でもこの後出てくる、まあ、いわゆるサイクロン式のやつが日本メーカーでも出てきてますので、まあその他の使い勝手の方が良ければいいですけど、ゴミの分離方式だけで選ぶんであればゴミプレス式は、積極的に選ぶ理由はないかなっていう気がします。続いて、サイクロン式なんですけども、これを一応電気屋ではフィルターレスサイクロンというふうに、あえて名前を変えて呼んでいます。はい、フィルターレスサイクロンっていう名前を聞いてもらうとピンとくると思うんですが、まあ簡単に言えばダイソンのように、空気の力、遠心分離だけでゴミをゴミ箱の中に溜めていくタイプのサイクロン掃除機で、そのゴミプレス式にあったようなゴミを分離するためのフィルター、昔でいうとこの紙パックの紙の役割をする部分がないのがこのフィルターレス掃除機です。
なるほど。
そう、でそのだから、基本的にフィルターレスというふうに電気屋で呼ぶのは、目詰まり、ゴミを分けるのにフィルターを使わないと、なので目詰まりをしないので吸引力は落ちないと、いうものだけをフィルターレスというふうに呼びます、我々は。で、じゃあフィルターが全くないのかというとそれは誤解がありまして、フィルターで分離した後、サイクロンで分離した後の空気を最後に、まあ、細かいなんかウイルスとかバイ菌とかダニとかなんとか細かいものを、こし取るためのフィルターはどの掃除機にも必ず存在してます。だけどこのフィルターは例えば1年に1回掃除すればいいですよとかっていうレベルになってて、ここにゴミが溜まっているっていうことではないよという、そういうことですね。空気をきれいにして出すためのフィルターがついてますっていう形で考えてもらえればいいと思います。ようやくこのフィルターレス掃除機が日本のメーカーにも出てきまして、まあ、この後商品説明でも出てくると思うんですが、まあ、わずか数社ですけども出てきています。で最後は、まあ、電気屋の中ではダイソン式というふうに呼んでますが、元祖フィルターレスというか元祖サイクロン掃除機ですね。これもでもこうやってることといえばフィルターレスサイクロンと全く一緒です。ただまあ形容詞を表してダイソン式というふうにあえて分けて呼んでいますが、ダイソン式の今日は実はダイソンの説明はあまりしません。なんでここだけやっておきますけども、ダイソン式の一番の特徴というのはあのアメリカ欧米的なあの家の大きさに対応してもう遠慮なくモーターを回せるって環境の中にあって、遠心分離をするための、あのエンジンに例えて何気筒って言い方しますけども、エンジンのようにそのいっぱいいっぱい筒があってそこで細かく遠心分離をかけていくので、分離力の高さはもう折り紙好きです。まあダイソンいいねっていうところで、高くてでかくてうるさくて、だけどまあプロダクトデザイン的にも掃除機的にもそそるものは確かにあるなっていうのがダイソンです。どうでしょう、ゴミ分離方式についてちょっとお話ししてみましたが、改めて聞くとどんな感じですか？
紙パックはやっぱ捨てがたいね。
ね、そうなんだよね。ここまで来てもやっぱり紙パックって選択肢はないってことはないなって気がする。
ないってことはないね。
魅力はありますよね。
だから今日サイクロンの話だっつうの。
いやだけどそう思うと余計ね。際立ってね。
際立ってね。
なんかやった感はありますよね。こうやってゴミがきっちり見えるとね。
たまったたまったみたいなね。こんなパンパンじゃんもう。これじゃ入らないよなんて言いながら捨てるっていうね。だからサイクロンの話だっつうの。 はい、分かりました、はい、じゃあ具体的に、各メーカーの商品について少しお話をしていきたいと思います、
うん、はい。2013から2014年モデル総チェック、
はい、総チェックでございます。今日は時間がだいぶかかりそうだなと思って、あまり総論的なお話はすまいと思ってはいたんですけども、
はい、
結局調べてみるとそうはいかないということで、お話をしていきたいと思います。
いつものことっちゃいつものことだね。
いつものことだね。で、ですね、まずご紹介していくのは、
うん、
ではですね、電気屋じゃなくて私の家でも使ってる、まずインスパイアザネクストの日立ですね。
はい、
はい、
日立はエコに足し算ということで、うん、日立が出している2段ブーストサイクロンにもいろんなものを足し算してきていますが、
うん、
まあ日立の特徴といえば、まあ、2011年の時はダントツ1位だった日立なんですけども、
うん、
はい、
ペタリンコ構造という独自の評価ポイントを電気屋多くの掃除機の会にもたらしたという画期的な、まあ、日立さんの掃除機だったんですが、
はい、
ケイセンさん、ペタリンコ構造って何、どんなかご存知でしょうか。
ペタリンなので、
うん、
下に、うん、全部あの狭いところまで入る的なベッドの下の、
うん、その通り
ですよね。
もうペタリンコなのでこう床にペタンとつくよという、はい、掃除機をペタッと床にしたときに、まあ、掃除機というかホースですね、ホースをペタッとしたときに、うん、掃除機の先っちょが浮き上がらないよっていうのがペタリンコ構造でした、うんうん、
大事ですね、
うん、実際どこのメーカーがペタリンコ構造を採用してたかすでに覚えていませんが、
はい、
それ以来ですね、電気屋ウォーカーではこのペタリンコ構造にも、あ、やっぱ日立だ、ペタリンコ構造にもだいぶ厳しくですね、視線を、うん、注意をして、話をするようにしておりますが、
はい、
残念ながら一時代を築いた日立のペタリンコ構造なんですけども、
うん、
ちょっとね、うん、他社の追従激しく攻めあぐねって逃げ切れずにいるところ、苦しい感じがします、
うん、
ちょっとヘッドなり、ホースのグリップのとこなりの形状を変えてきてるんですけども、
うん、
ペタリコ構造やや難ありということで、
なるほど、
それでもいいんですけどね、うん、ただ、まあ、一番のところは日立の2段ブーストサイクロンでいうと、やっぱここまで1位で走ってきた分、他社に比べて工夫が、創意工夫がちょっと足りなくなってきてるのかなっていうところもあります。
うん、
一番の部分は残念ながら日立2段ブーストサイクロンは未だゴミプレス式の掃除機、うん、でこのゴミダッシュサイクロンっていう方式なんですけども、
うん、
フィルターのところにそのティッシュペーパーをセットできるタイプね、
うん
うん、これは電気屋ウォーカーで特集してから確か買ったんですよ、日立のサイクロンを、
はい、
でだいぶそのティッシュのセットの仕方に最初難航しまして、
はい、
コツがいる、
コツがいるね、だいぶいるね、
だいぶ
だいぶ、 だいぶ、
うん、これがねセットがうまくいかないと、
うん、
こうちょっとこう外れちゃったりなんかして、
結
局そのティッシュペーパーでこうカバーしてる部分じゃないところにゴミが溜まってみたりなんかして、
それは開けるまでわからない的な、
わ、うん、からないですね、開けてみるまでわからない、 あと逆にこうちょっとパンパンってか張り気味にセットしちゃうと穴が開いてみたりとか、まあそれでもあの十分なんですよ、ゴミ出しサイクロンとしてちょっと漏れたりとかちょっと穴が開いたりした時に、
うん、
台無しかっていうとそうではないんです、そうではないんだけども、うん、まあ、そもそもゴミプレス式だっていうことと、このティッシュペーパーがうまくセットできない、セットしにくい、
うん
うん、っていうところはまだ解消しきれません。
なるほど、
うん、ただ良くなってる点もあって、
うん、
はい、
スマートヘッドという掃除機のヘッドですね、
はいはい、
前回2011年購入時はだいぶ大きくて重たかったんですが、
うん、
このヘッドの構造を一から見直してだいぶ小さくなってます。なんて言えばいいんだろう、箸箱みたいな感じですね。
箸箱だいぶ小さいよ
ちょっとおかしいけど、だいぶ なんていうのかな、細いって言えばいいのかな、
あの他社の棒みたいな感じですね、
うん、他社のヘッドに比べるとだいぶ細いです。 T 字っていう感じがよく似合う感じですね、うんうん、でもまああの拭き取り、書き出し、吸い取り性能は落ちてないし、でこのホースとこの、なんていうのかな、グリップのところもカーボンを使ってみたり細くしてみたりっていうさまざまな軽量化がなされているので、
うん、
手に持ってる部分だけに限って言えばだいぶ軽いです。
なるほどね、うん、
まあ日立ゴミダッシュサイクロンから抜け出すといい掃除機としてまた復活してくるのかなっていう気もする日立さんでございます。
はい、
うん、
続いてはですね、パナソニックさんをご紹介いたします。
はい、
ちなみにケイセンさんは掃除機持ってますか？
持ってますよ、もちろん。掃除機
どこの掃除機ですか？いやまだほらほうきで入ってるのかなとか思って。
あ、マキタマキタの掃除機を持っています。
マキタ
マキ マキタ。
あああれだ、電動工具メーカーのマキタですね。
マキタです。
そういえばそんな話を、
あのハンディの、
はいはいはいはい、はい、
若干業務用的な感じの、
ね、
ちょっと武骨な感じのデザインです。
業務用じゃね。
まあ業務用ですね。
電動工具とバッテリーが共有してるってやつね。
なんか私も聞くまで知らなかったんですけど。そうみたいですね。
タイジがだいぶテンション上がってたな。今日はマキタは出てきません、残念。何の参考にもならなかった。
なんてこった。
みんな猫を後ろに引っ張って歩くタイプですね。
あ、猫ちゃんとか吸えちゃうんじゃないタイプ。
猫は吸われる前に逃げていくので大丈夫です、うん、
そうか、よかった。
もう天敵ですから。
あ、そうだよね、
敵ですね。猫パンチもしたりしますよ、ひどいと。
だいぶライバル心が
はい
高くなってますが、さあパナソニックですけども、
はい、
パナソニックエコナビですね、パナソニックはだいぶ面白いアプローチをしてきています。
お、
でどういうアプローチをしているかというと、
うん、
ハイブリッド電源掃除機誕生というふうに書いてるんですけども、
残っちゃ
ハイブリッドって電気以外に使うってことですか？
いや、何、電気しか使わない、人力みたいな、電気しか使わないんだけども、バッテリーを搭載しまして、バッテリー駆動か電源、あのコンセントを挿しての掃除かっていう2つを選べますよという、
あ、
そういう意味でのハイブリッドです。
コードレスにもなるんですね。じゃあ
そういうこと、基本はコードレスで使ってもらって、
うん、
よりパワーが必要な場合とか、万が一バッテリーが足りなくなった場合にはコードもあるから安心ですよというスタイルですね。うん、これはパナソニックのこのあのハイブリッド掃除機というか、そのコードレス掃除機はだいぶあのメインの主力製品をこのコードレス化してきてまして、だいぶこれは注目していきたいところですね。
コードはね、邪魔になりますから
ね引っかかってみたり引っ張ってみたりね、
抜けてみたり、ね、
そうそう、
そうだね、
であのコンセントの先っちょのとこ曲がってみたりとかね、
ありますね、
ね、最終的には切れるっていう、お前何のためについてんだよって言いたくなるんですけども、
はい、
大事なポイントはなんでこのコードレス式にシフトしてきたかというと、
うん、
おおよそ日本の家庭で、これはまあダイソンさん調べなんですけど、
うん、
日本の家庭で、お掃除機を使うの大体 9割だったかな、は20分ぐらいで終わるんだそうです。
うん、広くないから、
広くないからっていうこともあるかもしれない
けど、かけると結構あるように思うんだけど、
うん、でもだとしても20分ぐらいで全ての清掃を終えてるんですね。
へ、
うん、このパナソニックもですね、
うん、
バッテリーは通常20分程度、うん、で小型のものでも30分程度しかバッテリーは持ちません。
そうなんですね。
でしかもあのハイパワー運転みたいなことするともっと短くなります。自動モードで強にもして弱にもしてっていうのを自動で切り替えるっていう形にしてもらって、ようやく20分、だからちょっと時間がどれぐらい持つのかっていうところで若干心配はあるんだけども、
うん、
だけどまあコードもあるしみたいな感じで、
なるほど、
ただやっぱり、従来のそのコードを差し替えてみたりとか、 コードをあっちにやってみたりとか、ここで引っかかったりとかっていうことがない、でも普通に掃除ができるっていうのは結構ポイント高いと思います。
ポイント高いと思います。私の掃除機も、ね、あのコードレスです
ね、うんうん、そうだよね、うん、マキタのバッテリーで動いてるわけだからね、
はい、
コードレスってやっぱりいいですか？
いいですよ、あのどこでも使えるので。
そうだよね、
すぐあの移動したりとかっていうこともできるので、狭いところとか、あとあの細かいところに、うん、あの奥、うん、テーブルの向こうに行ったりとか、うん、あのちょっとぐるっと回ってみたりとか、机の周りを、
ね、何周回ったってコード引っからまらないもんね。
そうです、うん、
いいな。その他にも、まあ、効率を掃除という謎のコンセプトを提唱してまして、う
ん、
はい、
パナソニックは何かっていうとLED ナビライトとハウスダストセンサーを使って、
うん、
ゴミを見逃さないから効率よくお掃除できますよという、はあっていう感じのコンセプトで、これを両面見開きを使って、だいぶあの見開きどころじゃねえな、4ページぐらい使って
そんなに
効率お掃除というのを提唱しています。
じゃあページが効率的じゃないかもしれない。
あ、言えてる。全然この効率お掃除についてはピンときません。掃除機ってそういうもんでしょうって気がします。
ゴミセンサー的な感じなんですか？
ゴミセンサー、うん、そう、ゴミセンサーもそうだし、うん、LED ライトをですね、もう説明しちゃうと、ヘッドの先っちょにですね、うん、あの車のヘッドライトみたいに LED ライトがつくんですよ、
は
いはい、で机の下とか、うん、棚の下とか、ちょっと暗くなってるところでもゴミを見逃しませんよっていう、うんうん、
あ、なるほど、
うん、ああなるほどっていう感じでしょ。
確かに見えないですもんね、ヘッドの下の奥とか、うん、本当に。
そうなんだけどさ、そうなんだけどさ、
思わぬ落とし物を発見したりするんですよ、
ね、10円玉とか ね、
小銭があったりね、
うんうんうん、
私の iPhone こんなとこにあったんだみたいなね
それは見つけてあげたい。
それはすぐ見つけて
うん、ちょっと謎です。
はい
はい。
デイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
続いて、
うん、
プラッツマックラスターのシャープさんです、
う
ん、
マイナスイオンが出るとか
出ます、出ますが、出ますが、シャープ、目のつけどころがシャープなところに出ます。
シャープなところに出る、
ゴミ圧縮するときに出るとか、
うん、ほぼ正解。
マジで？すごい
当ててきやがった、
うん、イオンで潰すのか？
いや、イオンでは潰れないんだけど、そこまでいったら別な技術に生かそうよそれ、うん、ですね、シャープさんはもう製品名がプラズマクラスターサイクロン掃除機っていう残念な感じになってるんですが、
残念な、
ね、焼き直って、
シャープといえば、最近のシャープといえば、
うん、
何でしたか？これ前にも質問しました。最近のシャープといえば、
瞑想してるとかじゃなくて、
瞑想はしてます。何なんか瞑想、
スマホでなんかできる的な。
それはね、パナソニックの方だな。
お、
あ、最近のシャープとしては、最近のシャープは動物の何か特徴から機能を取ってくるっていう、
よくわかんないってやつね。
そう、テレビの時はガモス、モスだよね、モス、ガの目のやつをなんか、
うん、
はい、参考にしてとか、うん、炊飯器の時はペンギンの抗体浴をお米を混ぜ混ぜする機能に取り入れてとか、
なんか言ってたね、
いろいろ頑張ってるんですが、
でも結局よく分かんなかったような気がするんだよね。
そうそうそう、で、掃除機の場合は猫ちゃんの舌がザラザラしてるじゃんみたいな。
はい、
うん、
ザラザラしております。
何、毛玉でも作るん？
そうそうそうそう、
あの拭き取るんですね、櫛の役は。
ゴミをこうなめなめして、
はい、
あのどんどん固めていくっていう、圧縮していくっていうのを採用してます。
あ、
うん、どうしていいのか分かんないでしょ、もう
で、ね、最終的に詰まるとかそういうことじゃなくて、
うん、詰まりはしないんだけど、で実際これ、うん、あの電気屋さんで改めて見てきたんですが、
うん、はい、
あんとね、ずっと動いてんのかなと思ったら、たまになんかね、こうカカカカカカカってフィルム、あの羽がスクリューが動いて、
うん、
たまに圧縮していくっていう感じなのね。
常にじゃないんだ、
う
ん、
段階的な感じなんですね。
そうね。でただここまでなんかいじくっといてあれなんだけど、効果はね意外とありそうなんだ。ただまあ、まあ、
効果なきゃつけても意味ないからね。
さすが猫。
さすが猫。そこかい、
そこ。
このシャープさんの掃除機使ってる方の実際のレビューを聞いてみたいなと思うところは大ですけども、
うん、
先ほどレインが当ててくれたプラズマクラスターですが、
はい、
マイナスイオンっていうのは、
うん、
静電気除去に大変効果がある技術でして、
お、
これはあの掃除機に限らず、あの静電気対策といえばアースを取るかマイナスイオンをぶつけるか、まあ、水蒸気ですよね、水蒸気をぶつけるかっていうのも、これはもう食品工場なんかに行ってももうこの2つぐらいしか方法ねえだろうっていうぐらいのうちの一つです。
うん、
でプラズマクラスターをどこにぶつけてきたかというと、うん、今までの電気の流れだとあの、ね、外に放出して空気を良くするっていうのを使ってましたが、ゴミのそのケースの中にイオンを放出して、
うん、はい、
で空気のゴミと空気の回転によって出てくる静電気で、あのホコリがこのプラスチックの部分にこうついて落ちてこないよっていうのを、
うんうんうん、
静電気を取って、あの簡単にゴミを捨てるときにさっと落ちてくるようにしようと、いうところにプラズマクラスターを使ってきている。
なるほど。
良さげ。
まあシャープが初めて空気清浄以外の分野にプラズマクラスターを投入してきたと言ってもいいんじゃないかっていう気がします。
まあ本来はそうあるべきのような気も。
まあただね、前科があるだけにね、テレビにプラズマクラスターつけてみたり、あの洗濯機にプラズマクラスターつけてみたりしたっていう前科がありますから、
はい、
なかなかちょっと厳しいんですけども、
うん、
まあプラズマクラスターと猫の舌は置いといたとしても、
置いとくの？
まあ置いとこうや。だけど、はい、意外と掃除機の分野ではシャープ頑張ってきてます。
お、
うん、ヘッドもねだいぶ工夫があるし、ペタリンコ構造もすごく頑張ってるし、
うん
うんうん、ただまあ残念なのが、今までのそのパナソニック、それから日立同様にゴミプレス方式だというところが、まあちょっといただけないかなっていう気がします。
なんちゃってサイクロン、
なんちゃってサイクロンだね、なんちゃってサイクロン、なんちゃってイオンがついて、なんちゃって猫舌で、
うん、なんかバッタモンみたいじゃん、うん、そこまで言うと。
まあちょっとねデザイン的にもヒタチのまねっこみたいな感じに見えなくもない、見えなくもない。
そんな、うん、
シャープ嫌いじゃないんですよ。
うん、
続いてチェンジズフォーザベターの三菱、
はい、
最近はアンちゃんを使ってスマートクオリティ、明日を暮らしやすくという感じでね、
うん、
展開をしてますが、出てきましたよ、風神でございます。
はい、
はい、電気屋ウォーカーが2011年掃除機の会に風神風神とバカにした風神なんですけども、
うんうん、
この風神が強力になって帰ってきました。
おお、バカた、
非常にね魅力的な掃除機に仕上がってきてます。
へえ、
まあ、一番の特徴は、
うん、
ここからフィルターレスサイクロンになっています。
おいよいよ、
そういよいよちゃんとしたサイクロンを日本メーカーも投入してきた。
うん、
で風神の特徴というのは、まあ、あのさっき言った何気筒ってそのエンジンに立てて言いますけども、あえて言えば大型一気筒です。
うん
うん、あのゴミを分離するための遠心分離の加速部分というのは一つしかないんですよ。
あの三角の部分ですよね。
そう、あの銀色に輝くあのゴミ箱の中の部分になってるんですけども、うんうん、ただこの逆に言えばね、この一気筒だけでよくゴミを分離してきたなっていう、この、ね、三菱のサイクロンにかけるここ数年の取り組み、
うん、
非常に熱いものがあると思います。
はい、
うん、で掃除機の作り方としても非常に割り切っていまして、
うん、はい、
ペタリンコ性能とかは全然良くない。
良くない、
うん、良くないのか。
ちょっとまあこうひねると少しは低くなるかなって気がするんですけど、全然良くないんですよ。
昔のままってこと？
そう、いわゆる昔らしい掃除機でサイクロンを使ってきたよと。
うん、うん、
まあ後からコーヒーポイントでも詳しくやっていきますが、今聞いた限りではあれって結局風神って色物でおすすめしてないのかなって思われるかもしれませんけども、
うん、
風神は一向の価値ありです。
なるほど、
うん、今日いっぱいありますね。次いきますよ。
そうだね。
あ、一応日本メーカーではこれで最後ですね。
お、
リーディングイノベーションの東芝。
はい
はい、
あの九州発のテレビショッピングでもたびたび聞くこのトルネオというシリーズですけども、このトルネオも先ほどの三菱同様にフィルターレスサイクロンを搭載してきています。
はい、
さらにですよ、さらに熱い部分はですね、これは12気筒を搭載している。
12気筒、
うん、つまり小さい、そう、小さいサイクロン気筒で分離をかけていくということで、
うん、
イメージ図カタログのですね、12気筒がこんな風に収まってますよなんていうのを見る限り、
うん、
真っ向からダイソーを真似してきたなっていう感じがするぐらい
潔い、似てますね、
うん、大変潔いです。
はい、
ただまあ特許侵害とかしない限りは別に真似してもらったって構わないので、
うん、
このトルネオのバーティカルトルネードシステムっていうんですけど、このバーティカルトルネードシステムは今までのこう遠心分離の壁を越えられなかった日本の掃除機に風穴を開けてきたなっていう気がしますね。その他にもですね、さまざま見る点あって、うん、非常にいい感じに仕上がってきていますね。
は
い、うん、詳しくはまたコーヒーポイントでお話をしていきましょう。
はい、
で今日はご紹介しないという形でしたけども、ダイソン、うん、のボールと呼ばれるシステムですね。これはまあおさらいという形なんですけども、遠心分離についてはもう右に出るものはいません。
うん、
なんて言ったって24気筒かな、
うん、
おー、うん、
とんでもない数で分離をかけてますし、
はい、
モーターも工夫してますし、
うん、
それでいてデザインも良い、
うん、
悪いところといえばホースが太い、
うん、
グリップが太い、
うん、
ヘッドがでかい、
うん
うん、でノイズがうるさい、
うんうん、
などなどですけども、
はい、
でもまあ、一軒家とかね、一戸建てですか、
うん、
とか、あとはそれこそゴールデンレトリバー飼ってますとかね、
うん、
そのめちゃくちゃ毛が抜けるんですとか、そう言ってもパワーが必要なんですっていう人にはもう真っ先に検討してもらいたいなと思いますが、さまざま一般家庭のことを想像するとダイソンクラスまではいらないかなというので、今回は一応検討からは外しています。
はい、
うん、その4、コーヒーポイント。
はい、コーヒーポイントっつってもね、どうすっかな、めちゃくちゃです。
いっぱいありそうだね、
うん、
うん、たくさんありましたもんね。
はい、まあ日本メーカーだけでも日立、パナ、シャープ、三菱、東芝ということで、うん、5社あるわけなんですが、
そうだね、
まあ、例によっておすすめしない順からやっていきたいと思います。
はい、
もう皆さん想像に、安いんじゃないかと思いますが、そうですね、まずおすすめしないのは日立。
はい、
まあ、フィルターレスサイクロンじゃなくてゴミプレスだっていうこともありますが、
うん、
ゴミプレスでもいい、100歩譲ってゴミプレスでもいいって言っても、一番の売りのゴミダッシュを実現するためのティッシュのセット方法はもう少し改善してほしい、
うん、
まずここです。それから先ほども言ったペタリンコ構造を持ってる日立ですけども、
うん、
日立のペタリンコ構造はベッドの下とかソファーの下とか約8センチの隙間があれば、
うん、
奥まで入れていただいても掃除機吸えますよというのが日立のペタリンコ。
おー、
うん、ここまで聞くと何そんなに悪いことあるのっていう気がすると思うんですが、
そうだね。
残念ながらですね、日立のペタリンコというのは、はい、皆さん、ですね、ホースで水まくみたいな感じでこう手を作ってみてください。
うん。
うん、ちょっとグーにした感じで親指がその上に乗ってる感じですね。
そうだね。
最近の掃除機のグリップっていうのはこういう風に握ります。まあ、これをもうちょっと前に倒していくんですけど、
あ、
こうやって握りますよね。
私分かったかも。
で、この日立のペタリンコっていうのはこのまんま下ろしていくんですよ。まっすぐ下に。まだ想像つかないですね。
ハサミの、丸の片方だけを上だけ持つ感じですよね。
そうね、まあ、包丁だったり何だったりこういうふうに握るのは何でもいいんですけど、でこのまま下に下げていくとどうなるかというと、いずれホースが邪魔になるんですよ。で日立のゴミダッシュサイ、日立のペタリンコ構造っていうのは、まあ、ある一定の距離までそのグリップがベッドに入らないところまではペタリンコ普通に組んで8センチの隙間があればちゃんと入るんですが、グリップがぶつかっちゃうともうそれ以上奥には入らない。
あります、そういうの、
ね、もう、もうあとちょっと、あと 20センチ奥まで行きたいのにグリップが邪魔っていう。
横に倒せないんですか、これ。
そう、これが横に倒せないんですよ。
倒せないんですか。
倒せないことはないんだけども、倒したとしてもそのなんだろうな、ちょっとヘッドの取り付け方法を変えてしまったので、倒した時に
そのヘッドが横になっちゃうとか、
ありますよね。少し立ち上がってから折れるみたいな、その取り付けの仕方がちょっと変わってまして、壁の隙間とかこの縦方向の隙間に対応するために、本棚と本棚の間とかにひょいって入れたい時のために、ちょっとこうグリップヘッドの曲がり方が90度きれいに曲がって狭いところにも入るんですけど、それが逆に8センチの時に邪魔しないかなっていう心配がちょっとある。まあ、この辺がちょっとこれも後紹介していく他社の方がはるかに優れているので、ここがちょっと残念。
なるほど。
それからですね、重さもちょっとここまで来ると問題になってきてまして、今回取り上げているのは CV-SY7000 という、まあ、最上位機種になるんですけども、本体重量、まあ、本体だけホースとかつけない状態、本体だけで 4.8kg、でホースとかヘッドとかついた状態で 6.3kg という数字になってるんですけど、
そんなに重いのホースとか、
まあ、ホースも、だからちょっとなんか手でお掃除機を持ち上げて、階段とかさ、なんとかっていうともうだいぶ重たいですよね。
いやー、階段持って歩きたくないわ。
この辺の重さもあって、トータルで言うと一個一個見ていくといいところもあるんだけども、トータルで言うとちょっと日立残念かなっていうのが今回の、前回優勝者あえなく予選突破ならずっていうところです。
ワールドカップみたい。
そうだね。絶対に負けられない戦いはあっても勝てるかどうかとね、また別の話っていう感じの日立でございます。
はい、
残念。
残念
だね。
はい、続いて紹介するのはパナソニックですね。パナソニックの場合、効率お掃除ってさっきちらっとお話しましたコンセプト、別に分かりにくい話じゃないんですけども、なんか一生懸命宣伝してる意味がわからないっていう、ちょっとアプローチの仕方が少し残念かなっていうのがまず一つ、斜めにカタログを見るとそんな気がしますね。
なんかちょっとなんか違う気が
なんかね、
でしますね。
そう、この、LED ライトとかいうのも、大変便利だとは思うんですけど、なくてはならない機能なのかなっていうとちょっと悩みどころ、
まあね、
ご家庭の家具の配置とか、その置いてある家具によって、暗がりがいっぱいできちゃうよっていうところではやっぱりこの LED っていうのは大変便利だと思いますが、まあ、それ以外のところではどうかなっていうのがちょっとやや受けです。
なるほど。
ただ先ほど何ありだったペタリンコ構造ですけども、パナソニックは、先ほどいろいろこのホースを持つようにとかハサミを持つようにって言った、グリップの部分をですね、 ひねることでペタリンコ性能を発揮するという方式を採用してまして、うん、これはいいと思います大変。実際に、電気屋さんで触ってきましたけども、残念ながらカタログには何センチというふうには書いてないんですが、うん、だいぶ低いところまでペタッといけるようになります。
なるほどね。
さらにヘッドで面白いのがですね、はい、親子ノズルっていう仕組みになってまして、
親子、
うん、このね、ヘッド重たいんですよ、パナソニックのヘッドって。
あ、そうなんだ、
うん、結構でかいの、
うん、
結構でかい上に、
うん、
本棚の間みたいな細いところにちょっとなかなか入らないヘッドを採用してるんですが、
うん、
その分ですね、ヘッドのところを踏みっとしてあげると、
うん、
ポコッとこう根元から外れま、根元ってそのヘッドの一部がポコッと外れまして、
お T が I になっちゃうわけですね。
そうそうそう、なんかびっくりドッキリメカみたいな感じでこう小さいのが出てくるっていう、
ね、
小さいヘッドの方で本棚の隙間とかにもひょいっとそのまま入れちゃうよっていう、うん、ひねれって小さくできないから外しちゃえみたいな。
なるほどね、
うん、
で先ほど言ってたこの、効率お掃除の LED ライト、
うん
うん、このコノズルってその小さい方にもライトがついてるので、
うん、
小さい方になっても暗いところでも抜かりなしというのがありますね。だからこれも工夫はあるけどというところですが、でさらにもう一つ、パナソニックで忘れてはいけないのがそのバッテリー式ハイブリッド式というのを採用してきたんですけども、
はい、
電気屋ウォーカーで一番おすすめしているのは最上位機種ではありません、
うん、
このパナソニックについてはプチサイクロンっていう一つ下のモデルになってですね、型式に言いますと MC-BR30G というのがあるんですが、
うん、
これはともうコードレスサイクロンってことでハイブリッド式じゃないはずなんだな、
うん、全部コードレス、
うん、全部コードレス、
うん、
なんだけども、これがですね、性能はまあいいところ、その上位機種と拮抗するような感じになってるんですが、
うん、
小型になった分、バッテリーが30分持ちますよと、
うん
うん、いうのが一つと、あと重さ、本体重量 3.6kg、
はい、
装備品含めても 5.3 キロということで、
さっきより1キロくらいですかね、
ね、3.6 キロっていうとだいぶちょっと気持ちが楽になってくるかなっていうところありますよね。
うん、
うん、で最近の掃除機のデザインの流行りですけども、大型のハンドルを装備することが多いの で、
うん、
でこのパナソニックにもその大型ハンドルがついてますので、
うん、
まあコードレスっていうことも相まって、ハンドルを持ってこう持ち歩いたとしてもそれほど負荷がないのかなっていう気がします。
うん、
まあ、ただ残念なのがやはりゴミプレス式の掃除機だということで、
うーん、
まあ、コードレス式を考えてらっしゃるんであればパナソニック一行の価値ありですが、
うん、
まあ、電気屋の評価としては三角かなという形になっています。
なるほど、
うん、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、
3番目になってきます、シャープ、
うん、
こちらも評価としては、うーん、三角ですね。
お、
ペタリンコ性能はひねりを加えることで、実現してまして、
はい、
かなりガバッとハンドルまでソファーの下とかベッドの下に突っ込んでやっても、奥までかけられるんでペタリンコ性能はだいぶ高いです。
うんうん
うんうん、でさらに、棚の隙間に掃除機をヘッドのままですね、普通のヘッドのまま差し込んだ時に、うん、90度回転させていくと、
はい、
この棚の隙間も8センチあれば、ヘッドが入るようになってまして、
うん、
低いところだけじゃなくて物と物との間についてもだいぶ攻められる、なかなか小技の効いたヘッドを採用しています。
うん、
うん、 で、まあヘッドホースぐらいまではだいぶいいんですが、
うん、
が、
うん、デザインがですね、
デザインが、
デザインが
なんとなくヘルメットっぽいっていうのかな。
ヘルメット？
うん。
あら。
というのと、あとまあゴミプレス式。
そこですか。まあ、
そうだね。ね、
これがフィルターレスサイクロン式だったら評価が変わってたのかなっていう、まあね、そのペタリング構造とかヘッドの部分がだいぶいいの で、 で重量も 3.5 の 4.9 キロなので、
あ、
先ほどの、ね、パナソニックなんかと比べても引けを取らない、なので、まあ、次回ゴミプレス式搭載に行きたいということで、あといい加減プラズマクラスターなんとかっていう商品もやめたらいいんじゃねって気がします。
まあね、
プラズマクラスターサイクロン掃除機っていうんじゃなくて、サイクロン掃除機にの一つの機能としてプラズマクラスターついてますよで十分な気がするんだけどな。
そんなにアピールしなくてもって感じです
ね。まあ中堅どころなのに喋ること少ないっていう残念なシャープさんでございます。はい、やっと喋りたいところに来ました。
はい、
先ほどもだいぶ熱く語ってしまいましたが、三菱ですね、
はい、
三菱の今回の最大のポイントはやはりフィルターレスサイクロンを日本のメーカーでも入れてきたということがまず一つ、それから、東芝さんと違って、ダイソンの真似じゃなくて大型一気筒で、サイクロン化してきたっていうこの技術の、ね、研究過程もだいぶこう熱い部分があったのかなって気がします。
なるほど。
なんとこの風神、
はい、
このゴミ箱 の、 そのサイクロン部分では秒速90メートルという風速が出ています。
どれくらいだ、
それはよくわかんないけど
秒速90メートル、
1秒間に90メートル進むんだよ。
まあそうだろうけど
相当速い、
相当速い、
だいぶ速い、
風神の名に恥じない感じになっています。でしかもですね、本体底面積が従来機と比べて 24% 減ということで、2割ぐらいこう小型化に成功してるんですよね。でさらに重量の部分ですけども、本体 3.8kg で付属品付きで 5.3 キロということで、先ほどまず同様だいぶ小さい部類の放送、小さい部類の掃除機になってきてますね。で、そこまでは良かったんですが、ペタリンコ性能については先ほども言いましたけどもだいぶ問題ありということで、8センチどころかっていう感じです。もう本当にひょこっとこう入るぐらいしかできないんじゃないかなっていうぐらいペタリンコ性能は悪い。でしかもあんまりこう 先ほどまでの最近の流行りもありますけど90度曲げてとかっていうのもない、
ないの、
ヘッドについては比較的大型で、そういうだからこう小技使い勝手みたいなところは全く無視してるんですね。でじゃあなんでこれが大おすすめのうちの、まあ、今回で言うと上位からいけば2位ですから、なんでこのここに来てるかっていうと、使用するシーンでだいぶ評価が変わってくるんじゃないかなって気がしたのでこれを2位に持ってきました。例えばですよ、お布団で寝てます、で畳って座布団で生活してますっていう方、タンス、こたつ、ね、あとお布団、そういうものって別に掃除機を下に差し込んで掃除する必要ってないですよね。タンスってベタッと畳とかカーペットとか床に置いてあるわけだし、こたつだってどかせばいいわけですから、まあ、どかさなくてもあんなね45、50センチの間があれば当然ヘッドが入りますので、ということは昔ながらの日本の家具みたいな日本の家庭向きの、例えばなんだ家具の下の足が短い家具がない、そういった日本の家庭に向けて出してきてるんじゃないかなっていうのがこの風神なんですよ。でベッドを使いますとか、ベッドでもまあ足の低いベッドですよね、 うんうん、それからタンスというよりはクローゼット、ちょっとこう用テイストがあるクローゼットですよとか、うん、足がついてる本棚ですよとか、うんうん、そういったちょっとこう用テイストとか新しい最近の若い人たちが好みそうなデザインのものについてはちょっと難ありですけど、これまでの日本のご家庭、
うん、日本家屋的な、
日本家屋的なそういうところにはバッチリ来るんじゃないかなっていう気がします。
うん、
だからまああえて自分の不得意なところは避けて、
うん、
自分が得意としている部分でがっつり使ってもらおうっていう気がなんとなくこうカタログを通して向こうに伺い知れる感じの風神です。さらにこのブラシが、ヘッドのブラシがですね、
うん、
これいいんだ、前やったんですけど、横っちょからですね、ブラシをズボって一本引き抜けるんですよ。
はいはいはい、言ってたね、
うん、でそうすると髪の毛とかブラシに絡まってるやつが全部そこにこうポロッと落ちて、
はい、
ブラシが一発で掃除できるという、
うん
うん、あとまあ当然ですけどフィルターレスサイクロンなので、まあゴミプレス式でも最近のは水洗いできるようになってますけど、よりあの遠慮なく洗ってもらえる構造になってますので、
うん、
フィルターのお掃除とかも気にせずですね、日本家屋でガンガン使ってもらえる、掃除機になってきてるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、
うん、これは逆にひねるとね、ひねりができたりすると期待してないところでこうキュッと曲がっちゃったりなんかして嫌だっていう話もあったりしますからね。
なるほどね、
割り切り方としてありかなという、
うん、
うん、
まあいいね、はい、思い切っちゃえばね、
思い切っちゃえばね、はい、で最後、
はい、
最後にご紹介するのはもう皆さんお分かりですね、はい、東芝トルネオ V シリーズでございます、
はい、
うん、
これはもうフィルターレス掃除機になってきてますけども、その先ほど言った12気筒バーチカルトルネードシステムというですね、うん、大リーグカーみたいな感じの名前ですけども、これで、ダイソンを放出させるっていうか、もうダイソンの丸パクリみたいな感じで取り組んできましたけど、うん、フィルターレス掃除機を導入できないゴミプレス式しかできないよりも多少マネっこでもオマールでもなんだカバーでも何でもいいから、
うん、
あの取り込んできたっていう、そこに賞賛を送りたいですね、まず、
うん
うん、で、当然ですけども抜群の遠心分離性能がありますので、ゴミプレスじゃなくてフィルターレス掃除機としては一番日本国内メーカーでは安心して使ってもらえるんじゃないかなということが一つ、
うん、
それからヘッドもですね、だいぶ工夫してきてまして、
うん、
こちらも、ひねりでのペタリンコ性能を実現しています。なんとこの東芝のペタリンコは 6.5 センチの隙間に対応してます。
6.5?
うん、ベッドの下とかソファーの下が先ほどまでは8センチというのが標準でしたけど、
うん、
この掃除機は 6.5 センチの隙間があれば掃除機のヘッドを差し込むことができるんですね。
まあ、あらかた入りそうなところは入るってことか、
そうだね、大体入ると思うよ 6.5 センチだとすれば、うん、さらに、ヘッドも軽くなってきてます、ホースも軽くなってきてます。で最近お布団掃除機みたいなのがちょっと流行ってますよね。
レイコップ
みたいなね、うそういうのって、まあ、あの交換ヘッドで通常の掃除機でもある程度実現できるんですけども、各社当然それは用意してまして、布団用のヘッドなんてのも昔からあるんですけど、まあ、やり方はだいぶ違いますけどね、
うん、
なんですけどこの今回ご紹介しているトルネオの VC-SG513 という、最新機種ですけど、
うん、
こちらの最新機種ではそういったヘッドがですねオプションでいっぱいついてます。
うん、
なのでお掃除用、あ、ごめんなさい、お布団用のヘッドとか、
うん、
エアコンなんか背の高いところにあるやつのヘッドとか、
うん、
あ、そういったものもついてくるので、
うん、
初めからですねいろんなものが、あ、オプションとしてもついてきて、お掃除もしやすいですよという。でさらに言えば、あ、本体重量がなんと 3.3 キロというですね、
お、軽いね、
今回ご紹介しているメーカーの中でもだいぶ軽いですね。本体重量含めても、うん、あ、ごめんなさい、付属品含めても 4.8、 4.8 キロですよ、
うん、
最初紹介してたのって本体だけで 4.8 キロとかありましたよ ね、 よね余裕でね、うん、今回はブラシなんかも含めても 4.8 キロということで、だいぶ小型軽量になってきています。これはねいいですよ。デザインもちょっと、うん、まあなんとなく似通ってきてはいるんですけど、
うん、
その中でもね、ちょっとこう使い勝手とデザインとうまく両立してる部分あるかなっていう気がしますね。
うん、
一見するとコーヒーメーカーかなって思っちゃうような内容してます。さ あ、 あだいぶ多かった分乱暴にまとめておきましたけども、
はい、
いかがでしたでしょうか。はい、だいぶね、フィルターレスサイクロンというのが出てきたというか、その日本メーカーでも選択肢として入ってきたというのが今回2014年の一番大きいポイントかなというふうに思いますが、
うん、いや、あのシャープ の、 あのデザインが、
うん、
あのヘルメットみたいって言ってたのが、
うん、
本当にヘルメットに見えてきて
ダメだよ、
かぶっちゃダメだよ、
なんか、ね、レーサーみたいな。
そうなんだよね、ちょっとね、あの電気屋さんにぜひ皆さん見に行っていただいて、ああ これをヘルメットって言ってたのかってなる
ん
だ
ろうね。
だんだん本当にヘルメットに見えてきて、ちょっとどうしようかなって今。
最終的に被るしかないんじゃない、
被るしかないか、な
んか本当被れそうな感じに。
レインはどう？
やっぱり今回も過渡期なのかなって感じもするけどね。
そういう、
ね、サイクロンのやつにしても、
うん、
新しい技術が出始めてっていう感じだから、
うん
ね、
フィルターレスサイクロンはダイソンがもうこの DC36 とか、うん、いわゆるそのボールっていうデザインの掃除機を投入してだいぶ経つんですよね。
そうだよね、
確かこれあの2011年の時も同じあのシリーズが若干モデルが1回ぐらい変わりましたけど、
うん、
同じものを出してたような気がするんですよ。
ダイソンはそんなに大きく変わってないはずなんだけど、
うん、ということはやっぱり何気筒かその遠心分離をするための筒を用いて、高速で空気とゴミを分離して、フィルターレスを実現していくっていうこの従来ダイソン式のフィルターレスっていうのはしばらく変わらないと思うんですよ。
そうだね、
うん、でようやくアプローチの差はこそあれ、日本メーカーも追従を始めた、
うん、
だ次多分掃除機特集するときはこのゴミプレス式というのがだいぶなくなって、
うん、
日本メーカーでもフィルターレスサイクロンの話で終始するのかなと、
うん、
そういう風になることを想像したときに今レインが言ってくれたけども過渡期、まあそのゴミ分離方式の過渡期が終わったとして、
うん、
じゃあ何で差別化を図るのかなっていうのがね、
ね、
これからちょっとまた、うん、まあそれこそその先ほどのレイコップの布団掃除機みたいに、
うん、そうだね、
うん、何かこう変わってくる部分があるのかなっていうのは確かに思いますね。ちょっと余談ですけど、
うん、
レイコップってもう皆さんからフルッと出てきましたけど、だいぶケイセンさんもレイコップとかって何に気になったりしたりしてました？
レイコップはですね、あの友達のお家が買ってました。
お
お
っていうことが今日発覚しました。
あ、
今日ですか？
はい。
どうですか？
あとあのタクヤくんも買ったって言ってましたね、
うん、おお、うん、ハイスピードアップルのメインパーソナリティのタクヤさんですね、
はい、
買ったのか。
買ったみたいです。だからちょっと気になり始めましたね。
レインは知ってた？レイコップ
私はちょっと気になって見に行ったけど結構でかいよね。
でかいんだよ。でかいし
重たいですよね。
重いよね。これ
そうなんですよ。
布団の上で動かすのって。で音も結構大きかった気がするんだよな、うんうん、
今回電気屋で、まあ、レコップを含めて何社かその布団掃除機をですね、
うん、
カタログは持って帰ってきてるんですけども、
はい、
まだ時期尚早だなということで特集は一切してないんですが、
うん、
今んとこね、あの買うべき点が見出せてないんです。
お
ちなみにあの普通の掃除機のお布団用のヘッドというのを見たことございますでしょうか皆さん？
いやすごい昔のしか見たことないから。
なんか穴が開いてる、
そうそうそうそう、
あれですよね、
うん、 大きな違いは、
あの形
です基本的には。大きな違いは、あの穴がいっぱい開いてて、
うん、
なんていうのかな、ブラシがついてない、
うん、布団の力をセーブしてるのかなって。
そうそう、布団のシーツとか布団自体をギバッとゴッホって吸い込まないように加減して吸ってるよっていう、うん、で布団も吸うけど布団の周りからも吸ってますよみたいな感じになってますね、
うんうんうんうん、はい、
うん、私も実は使ったことはありません。
お、
はい、はい、これを機にちょっと私も考えてみたいと思います。
はい、
うん、気になるんですけどね。
ね、
ぜひ買ったら教えてください。
はい、
慌ただしくお掃除機、掃除機の話をしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ特にね、電気屋さんに行ったら三菱風神、それから、うん、東芝のトルネオ、
うん
うん、がどれぐらいこうペタリンコ性能がとか、あの重さがどうかとかっていうのは実際、うん、あの触って、ね、見てきてほしいなと思うのと、まあ、あとシャープのヘルメット具合ですかを見てきてほしいなと思います、はい、実際あの電気屋さんでちょっとあの1畳ぐらいのカーペットが引いてあって、あのデモで使っていいんですよなんていうふうに置いてあるところもあったりするんですよね。
うん、
うん、そういうところに行ってもらうと一番いいのかなと思いますけども、
はい、あと音とか気になりますよね。
ね、
あとなあ、ね、お店だと意外と分かんないんだよね。
そう、意外と電気屋さんだと分かんないけど、そんなに分かんないはずなのにダイソンはうるさかった。
ダイソンはやっぱりうるさいから、うん、
キュイーンって言うんだ、
うん
うん、すごい音がします。でもいいんだけどね。
でもすごい音する分逆に吸ってるなって思うけどね
実際吸うしね、
うん、
やっぱりニャンコ飼ってるとかワンコ飼ってるとか、
うんうん、
あのそういう普通のゴミじゃなくてね、毛とかが、うん、掃除しなきゃいけないなんていうところではダイソンはやっぱ強いと思う、
うん、
土足の文化の国ですからやっぱり。
そうだね、う
ん、なるほど、
はい、と、まあ長々とお話ししてきたんですが、
はい、
今回はですね、あ、まあいいか、今回はちょっと、まあ、第69回を記念してというわけじゃないんですが、
はい、なんていう気味の悪い数字で
気味の悪いちょっとですね、プレゼントを皆さんに久しぶりに、プレゼント企画をと思って、考えておりまして、
うん、
我らがケイセンさんがですね、
我らがね、
GMO が提供しているすずりというサイトがありまして、これがですね、あのなんか自分のデザインとかをこうアップすると、それをこう気軽に販売できたりする機能らしいんですけど、
ありますね、はい、やっとりますが、
はい、まあ、詳しくはもう検索してすずりというアルファベットで SUZURI ですけども、 GMO すずりっていうと出てきますんで、そこを見ていただきたいんですが、
だって MGO って入れそうだけど、
MGO はね、まあ、これからあの本編に期待してますけども、
はい、
でそこのケイセンさんが出してる、トートバッグとかマグカップとか、うん、こう iPhone ケースとかいくつかアイテムがあるんですが、
は
い、
4つあります、
はい、その中で私が個人的に一番欲しいですね、
はい、
白猫アソートマグカップというのが、
はいはいはいはい、
私も使っているあれですね
そうです、ケイセンさんも使っているという噂のあれです、
はい、
これをですね、電気屋ウォーカーお聞きのリスナーさんの中から抽選で1名の方に、
うん、
私が自腹であ
れ結構高いですよ、
高いんだな高い、
高い、
2000円プラス送料かかっちゃうんですけど、はい、お送りしたいと思います。で、いつもの通りですね、電気屋ウォーカーインスト-ウェブ inst-web のお問い合わせフォームから、はい、メールをお送りいただいて、
うん、
プレゼント希望という形でお送りいただきたいと思います。
キーワードあり、
キーワードはケイセンさんどうする。
いや、いや、そんな、なんか、もう、あるんですよ。
動揺が、動揺が。まあ、事前に全然言ってなかったからね。
なんか最初、なんか、すずりのホームページ聞かれて、どういうことかなって思ってましたけど、
う
ん、
実はこういうことで。
そういうことなんですね。
はい。はい、いつもですね、適当な キーワードを決めてるんですが、
そうだね、
じゃあ今回のキーワードはですね、どうしよう、
どうしようかね、
いや普通に白猫アソートマグカップをキーワードにしたいと思います。なのでメールをお問い合わせの際に、キーワード白猫アソートマグカップとご記入いただいて、あとは好き勝手電気屋ウォーカーのご意見とかですね、うん、皆さんの近況報告とか、
はい、
何か買ったよとか、うん、いう、はい、メッセージとともにお送りいただければいいなと思います。
レイコップの感想も聞きたいな。
あ、
そうだね、
聞きたいですね、
うんうん、で募集の期間なんですが、
はい、
これを配信するごとに頃には多分7月前後だと思うので、
そうだね、
8月いっぱい、
8月いっぱい、
だいぶ長いな、
だいぶ長いな、
7月いっぱいでいいか、7月末に募集締め切りということで、
はい、
そうすると多分順当にいけば次回かその次かの電気屋ウォーカーで発表っていう形になるかと思います。どうですかケイセンさん、恥ずかしいだろう、
いや何このドッキリ企画ですよ
割と多いよね、
うん、
てかそうなんですか、
自分で買おうかなと思ったんだけど、
そうだったかな、
うん、
そんなにドッキリあったかな
意外とね、無断無許可でいろんなことを提案しているので、
うん、まあ、それ確かにすずり自体はまとめて購入した方がお得なんですね。
うん、
うん、送料が一律500円なんで、何個注文しても500円の送料で送ってくれるんです。
ありがとうコーヒーさん、
え
だから共同購入とかそんな感じはなんかの近くの
そうね、
一緒に
多分私とコーヒーさんが共同購入すると余計高くなるっていう、うん、
いつ渡しちゃいいんだよって話になっちゃうからね、うん、
それぞれにやった方がいいみたいな、
うん、なっちゃうなっちゃう、で、うん、当選した人にも直送しようかと思ってるの
そうね、
だもし私がそれまでに本気に買おうって気になれば自分で2個買って1個送るけど、うん、うん、悩んでるな、可愛いから欲しいんだけどなこれ、うん、まあいいや、
はい、
ぜひ興味持たれた方はすずりで調べていただいて、ケイセンさんの後で、まあ、電気屋のブログの方にもリンクを貼っておくようにします。
ありがとうございます、
はい、そちらもご覧になってください、
はい、
次回なんですが、
うん、
はい、
まだ予定なんですけども、
はい、
ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんとですね、
はい、
以前収録できなかったサーフェスについてのお話を、
いよいよ
ちょっとできるような段取りでなってきましたので、次回はそのサーフェスのお話になるんじゃないかなと思っております、
はい、
だいぶ偏ったサーフェスのお話になるかと思いますけども、
いや、いつものことだから、
いつものことだからね、
楽しみです、
はい、興味のある方もない方もまた次回も諦めずに、聞いていただけたらなと思います、
はい、
電気屋ウォーカーでは皆さんからのメッセージをお待ちしておりますので、ブログのコメントも結構です、それから先ほども言いましたインスト-ウェブのお問い合わせフォームでも結構ですので、皆さんからのメールメッセージいただけるとありがたいと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。